Billboard.
Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は、
戸塚です。よろしくお願いします。
すいません、久しぶりすぎ
て。お久しぶりです。
段取りを忘れて段取りを忘れかけておりました。しばらく休みをいただいておりまして大変失礼いたしました。完全にオーバーフローによる体調悪化でございました。しばらく体調と相談しながら不定期更新となりますけれども、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、一月ぶりですね。
そんなに経ちますか？
一月以上ぶりなんですけど。
その間にいろんなことが。
はい。いろんなことがありましたね。ありましたね。早速ヒットチャートの話、今週のヒットチャートの話をした方がいいんですが、本当に喋り方忘れたな。まあいいや。はい。ということで、今週のホット100、3位からカウントダウンお願いします。
はい。今週の3位は、夜遊びアイドル。2位は、キシンクリスマス、クリスマスだこれじゃない、2023、桑田佳祐&松任谷由実。1位は、アド・ショーでした。
アド・ショー、何回目の
?12 回目です。
12回目。もうとんでもないっすね。
はい、星野源さんの恋が11回、うん、オフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルが13、今その間にアド・ショーが来ています。
本当はというか500ポイントぐらい毎週毎週ポイントを下げてるんだよね。
そうなんですよ。
こう、ぐんと追いつくところがないというところでこの1位を取り続けている状況ではある。とはいえ記録は記録ということで、ストリーミングが1位。それから、MV でも1位。ダウンロード2位がついてる。ここで注目しておきたいのは、はい、ダウンロード2位を守ってるところかな。
確かにそうですね。ずっとダウンロードされ続けて。まあ、しかもこの年末の音楽番組の露出も相まって、また上が、はいはいはい、一瞬上がった時期もあったりとか。
そうだね。
はい。
で、12月の頭ぐらいのタイミングでヒュッつってポイントが、はい、上がってたりしましたね。あと今回はフィジカルで、シングル1位、2位を取った、楽曲が4位、5位。アンチコンフィチュールとバケツをかぶれですね。
はい。
はい。アンチコンフィチュールは何の意味ですか？
コンフィチュールという甘いお菓子のアンチっていう意味らしくて、甘いだけが私じゃないみたいな表現をこれで表しているみたいです。
バケツをかぶれっていうのはどういう意味ですか？
バケツをかぶれはバケツをかぶれなんじゃないですか？
これはこれでなんか意味があるんじゃないですか？
MV でもバケツ被ってましたからね。
文字通りの話なんですか？これ、それはなんかの比喩的な何かがあるんじゃないんですか？
シンプルにバケツを被ってるんじゃないんですか？何かあったらバケツを被れって言ってますからね。
はい。じゃあ何かあったら皆さんバケツを被りましょう。と、アンチコンフィチュールが、今、戸塚さんが説明してくれた内容を全く覚えて、わかんないですけれども、とりあえず。はい。216,440枚、シングル売れ。はい。で、バケツをかぶれが183,501枚ということで、総合で4位と5位っていう感じでした。やっぱり今週だと、クリスマスソングですよね。
はい。いっぱい入ってきましたね。
ということで、クリスマスの楽曲がずらりと並ぶ感じの中、1位を取ったのは、キシンクリスマス、クリスマスだからじゃない2023でございますな。
はい。
桑田さんとユーミンでございますね。面白いというか、すんごかったのは、ラジオで1位なんですけど、
はい。
1位のポイント、言えないですけれども、とりあえずすんごいでかかった。
ああ、ね、そうなんですね。
はい。で、CD4 位、ダウンロード7位、で、ストリーミングが、100位圏外、で、MV85 位という展開で、ラジオでのポイントがめちゃめちゃでかく、で、そこで、きっちり上に上がっていったっていう展開だったので、やっぱりユーミンと桑田さんっていうところでの、あのラジオフレンドリーな、あのプレゼンスの高さをとりあえずまずそこで示しつつ、ちゃんと CD とダウンロードでもポイントと上げましたよっていうところ、2位にいきなり入ってきましたっていう結果でしたね。
はい、クリスマスシーズンはラジオでクリスマスの曲がたくさん流れるから、チャートにもクリスマスソングがたくさん入ってくるじゃないですか。
うん。
去年は ラジオの1位が確か山下達郎さんのクリスマスイブだったんですけど、今年はそれを抜いて桑田さんとユーミンさんがラジオ1位。
今週はクリスマスソングがグイッと上に上がってきたヒットチャートでございましたね。というところから考えても、ストリーミングのマーケットの広がりと、それに合わせてか、ラジオのところでも、合わせたつもりはないと思うんですけれども、ラジオのところでもクリスマスソングがグイッと上がって、それが両方とも、それによってヒットチャートにクリスマスの楽曲がこんなに並んだ展開になったっていう感じだね。
そうですね。
はい。毎年しばらくバックナンバーのクリスマスソングがずっとこのシーズンだと、クリスマスソングといえばこれみたいな感じだったんだけど、はい、ここに桑田さんとユーミンが入ってきたっていうところが、うんうん、来年どうするのかな、どうなるのかなっていうのが興味がある展開でございます。
そうですね。そうですね。
はい。はい。正解は1年後でございますね。
答え合わせは。
はい。HOT100 でございました。続いて HOT アルバム3位からカウントダウンお願いします。
3位はセブンティーンでセブンティーンズヘブン。2位は松任谷由実でユーミン乾杯。松任谷由実50周年記念コラボベストアルバム。1位はトラビスジャパンでロードトゥー A でした。
ということで、総合首位で、ロードトゥー A トラビスジャパン1位になりました。CD とダウンロード両方1位という展開で、もう完全ですな。
完全ですな。
はい、はい、トラビスジャパン素晴らしいですな、はい、っていうことで、トラビスジャパンファーストアルバムですね。
あ、そうでしたね。そうかそうか。
ということで、セールスフィジカルが172,596枚でダウンロード7,412ダウンロード、もう両方1位だよっていう展開でございますね。はい、もう個人的に楽しかったのは総合2位ユーミン乾杯でございます。
はい、
原曲使っていろんなことをやるっていう、もうアーティストをみんなが誰もがやりたいやつをやっぱりユーミンでやってみるっていうことですね。う
ん、桑田さんとのキシンクリスマスも入ってますよね、このアルバム。
マストヤさんかプロデューサーのマストヤ正隆さんの方が割と結構ちゃんと新しい技術とかに関しての間口が広いイメージがあるんですよ。
うんうんうん、
で、それでこういうことを、まあ、コラボレーションっていうのを、昔、まあ、アメリカとか、洋楽で結構こういうのはなされていたのを、じゃあ日本でもやったるぜっていうのを、ニューミンでやってみるのは素晴らしいですね。はい。こう、やっぱ年取るとベテランだ、VIP だ、みたいな感じで、昔の楽曲をいじってしまうのは恐れ多い、みたいなことをやらないところっていうところにも非常に好感が持てるっていう感じなわけでございますよ。はい。
FNS 歌謡祭にも松任谷さん出て、乃木坂46とコラボしたりとかしてましたね。
やっぱりそういう感じで、いろんな人とコラボレーションすることで、それこそファンダムの活性化はそこでも狙えるわけだし、音楽番組の話も後でチラッとしようかなと思ったんですけど、はい、それこそ、音楽番組今回ってさ、もうとりあえず、デュエット、コラボレーション、それからダンスコラボ、みたいな感じがとにかく多いじゃん。それによって、いろんなアーティストの魅力が、知れて楽しいっていうところもあるけれども、実力がね、明らかに分かっちゃうもんね。
確かに。
誰がどうとは言いませんけれども。はい。はい。すごいやっぱり、実力がはっきり出てきてて、なかなかコラボレーションって難しいんだなと思いながら見ておりますよ。っていう、意地悪な視点でもなく、とりあえずそのコラボレーションっていうところは皆さん、ぜひ、本当にめちゃめちゃ音楽番組、長尺のやつが多いんで、
はい、はい。
ご覧いただきたいところでございますね。
はい。
つうかさ、いつぐらいからさ、こんなにさ、長尺の音楽の番組のスペシャルが年末こんな増えたっけ？これだけ長尺のスペシャルでコラボレーション、スペシャルなんかバージョン、ユニットみたいな感じでやっちゃうとさ、ほんと、レコ大とかさ、紅白って大変だよね。
はい、大変ですね。
もうみんなやられちゃうじゃん。
一回もう、やってますもんね、みんな。同じこと。
そうそうそう、そう。はい、そりゃみんな出ないわって思うもの。
うん。
うん、それだったらライブやるわって、正直思うかな。
まあでも、でね、夜遊びはアイドルを紅白で初披露しますからね、テレビ。
そうだね。やっぱりそういう、こう、初披露ものであったり、レコ大のところでみんな頑張って見てほしいと思うのは、すっげえアレンジされてる楽曲とかがあるんだよ。
生演奏。そうなんですよね。はい。レコ大はそれが、オーケストラが入って、素晴らしい演奏をバックに。
そう。スペシャル番組のところでも、いろんなスタジオに、まあ、アーティストが行って、またはロケとかが入って、で、それで出てくると、最近の、デジタルのオーディオの結構環境がすごい良くなったっていうところもあるんだけどさ、スタジオによる音のバランスの変な感じがすごいあるんだよ。あんま、どの番組でこれだったっていうのは言わないけど、
はいはいはい、
この、そのスタジオにカメラが戻って、そこで演奏が鳴った瞬間に音がしょぼくなるとかが割とあったりするのね。で、そこに行ったスタジオの人かわいそうとかそういうのを思ったりして見てるんですけど、で、レコ大の時は、もう TBS さんが、本気で、音作ってる感じがすごいわかるから、あの時はカラオケでやるよりも、生演奏が入った時の、TBS さんの音の本気を見ていただきたいっていう感じですよね。っていうのと、で、紅白のところだと、やっぱり、年間を全部まとめて、とりあえずオールジャンルでやる。で、しかもいろんなところと、被らないでやる。で、とにかく頑張ってひねり出した結果っていうのはすごい興味があって。で、あそこも音とかはすげえちゃんと作ってきてるのがわかるので、そこも聞き物でございますよ。
音響マニアも注目っていうことですね。
しょぼくないっていうふうに普通の人が聞いて思ってる時って割としょぼいの音だったりするんだよ。
あー、なるほど。
結構マジで。なんかライブとか他の CD とかの音と、なんかライブってなんかすげえ見たらしょぼいんですけど、この人、みたいな時って、実はその時の音が良くなかったりとか、あります。ので、
大事ですね。
そうなんですよ。ところが、長尺であればあるほど、そんなにいっぱいリハーサルとかサウンドチェックできないじゃん。で、スタッフもどんどんコロコロコロコロ変わっていくじゃん。はい。ので、音のバランスがすげえ安定しなかったりするんだよ。そこをどう、この働き方改革のところとかもバランスを取りながら、はい、作っていくかって結構大事だったりする。はい。長尺の番組の大変だなって思いつつ、ぜひ楽しんでいただけるといいかなと。はい。私も楽しみたいなと思っておりますが。
はい。
はい。先週喋れなかったから、アドの歌っててみたアルバム。これも良かったですね、
はい。面白かったですね、
はい。うん。あと一個言っときたいのは、今週初登場の名取の劇場。
はい。
これが総合9位に入ってきた。
はい。
はい。これポイントっすよ。はい。CD、つまりフィジカルで11位。で、デジタルで6位。つまり、名取一曲、で、終わらずにちゃんとアルバムでこれを聴きたいっていうところでダウンロードで6位取れてるのはかなりポイントが高いところでございます。はい。ぜひ自信を持って、何言ってんだ。はい。名取先生もいっぱい曲を出していただきたいところでございますね。
楽しみですね。来年の活動も。初めてライブをやられるらしいんで。
ほうほうほうほう。
3月にゼップで。まだ顔出しは、まだというか、まあ、顔は出されてないんですけど、どういうふうにライブやるのかなっていうのも含めて楽しみですね。
そうね。
はい。
ホットアルバムスとホットワンハンドレッドでございました。一月間お休みいただいてたところで、追いつけてなかったトピックがございます。まず一つ、チャートインサイトグローバルがローンチしました。12月4日。ブラジルでこれかとか、アメリカでこれかとか、そういうところをぜひ楽しんでみていただきたいなと思うわけでございますよ。
はい。なんかただアニソンが、はい、だけが海外で聞かれてるわけではないっていうところも。
うん。もうとりあえずさ、一般の人とかメディアの人たちと話すと、やっぱアニソン強いっすね、みたいな感じで言うんだけどさ、はいはい、ナイトダンサーはとか死ぬのがいいわとか、こんなに上にいるじゃないですかって普通に思うんだよね。はい、
そうなんですよね。ユマセさんすごいですよね。もうグローバルスターですよ、そうそうそう彼は。
ああ、はい。で、 XG もここにいるんですけれども、とかね、普通に、
XG も、は
もう何が起きてるかもうちょっとちゃんと把握した方がいいと思いますよっていうのを思いながら、そうですねって言いながら
い。
喋ってますけれども、はい。2月ぐらいのタイミングで、この体裁で、チャートインサイトの方も、変えようかなっていう感じで準備を、田波先生が進めてらっしゃいますけれども、先週順位とかがチャートインサイトのところで分からないのがおかしいとかですね。はい。いろいろあったのをようやく直すわけでございますよ。
あ、ちょっと
はい。
ずつ改良していて
そうですよ。いや、チャートインサイトいろんなの継ぎ足しでやってたからさ。だから、いろいろデータが重かったのを、今回、つなぎ替えをやってたりして、そっちの方が一番重たいんですけどね。はい。はい。田波先生がやってはりますよ。はい。グローバルのビズと、いわゆる無印、無償のやつで20位まで見れるやつの大きな違いのところだと、いわゆるプロのやつだと100位までの順位が全部見れるようになってるけど、無印、20位のまでのところは、もうくきれいさっぱり20位までしか見れなくなってるからね。
ああ、でもその下の方が面白いんですけどね、本
そう
当
な
は。
のよ。だから、その下のやつが見れないので、すいません。お金いただくことになるんですけれども、はい。こ
課
ち
金
ら
制。
で、はい、100位までとりあえずご覧いただいた方が、面白いと思いますよ、と。はい。
上の方だけを見るのがやっぱりチャートではないですからね。
そうですね。はい。データが高いんすよ。もうね、はい。ルミネートさん高いっすよ。はい。いろいろ考えちゃうところではございますな。はい。とはいえ、はい。ルミネートさんとは仲良くいろいろやっていくための準備をしております。で、データを集計がある程度揃っていけたら、来年になっちゃうけど、23年度の、グローバルのデータを、ルミネートに頼んで提供してもらってるんですよ。で、そのデータが、グローバルでの日本のあり方がどんな風に見えるのかっていうところをより詳しく、お見せすることができるようになるので、それどっかで機会をいただいて、いろいろ発表していきたいなと思っております。というのがグローバルインサイトのお話でございました。とかなんとか言って次に、あと年間チャートでございます。
今っていう
はい。こちらは、12月の8日、はい、4週間前になりますね。はい、発表させてい
オフィシャル
た
が
だき
出す
ま
の
し
が
た。
遅すぎて
すいません。
すいま
は
せ
い。はい。とはいえ、テキストでちゃんと、はい、朝4時に出させていただきましたよ、ビジット。
ん。
いかがすか？今回の年間チャート。
もう夜遊びすごい。
はい。でございますね。なんか、こうしてみるとさ、まあ、YOASOBI トップなのは当然なんだけどさ、この計算方法だと、計算方法変えたくなるよね。
それは意地悪ですか？
人生スリルとサスペンスを求めるじゃないですか、私。イヤーエンドチャートとか上半期チャートどうなるかわからないっていうところが見たくなるじゃないですか。今の計算方法は正しいんだよ。1年間で区切って全部ポイント合算してランキングを作る。それはそうなんだよ。そうじゃない年間チャートってあるんじゃないだろうか。ご存知の通り、ご存知っていうか、社内的にはご存知の通り、私、いろんな人に私の仕事を振ってるじゃないですか。計算メソッドのも、和義さんとかに振っててるわけじゃないですか。で、はい。で、今回のやつも、和義さんとか、リー君とか、プチーさんとかにお願いしたいところだなと思って、人生スリルとサスペンスということで。
みんなそんなスリルとサスペンス求めてないと思いますけどね。
そうかな。そうか
求
な。
め
み
て
ん
ないです
な、
よ。
本当？1位、YOASOBI 当然とかそういうところよりもさ、なんかこう。
当然と言ったら当然かもしれないですけど、でも私、今年の3月ぐらいまでは、ヒゲダンのサブタイトルが1位取るんじゃないかと思ってて、そこからのやっぱりアイドルの巻き返しはすごかったですし、連
そう
続首位
ね。
記録も、やっぱちょっと、並大抵の記録ではなかったので、
はい。まあね。いや、だから、YOASOBI になるにしても、ドキドキ感が欲しいじゃん。 もうなったよかったみたいな感じのことをなんかこうなんかやりたいなっていう。
あ、でもアーティストランキングとかは結構ギリギリまで揺れてたじゃないですか。
揺れたね、
はい、
揺れたね。それはそうなんだよ。
夜遊びさんたちにもドキドキした時間を過ごさせてしまったと思いますが
そうですね、
はい、
まああとは、HOT100 だと、総合2位にサブタイトル入って、はい、で、総合3位にバウンディ怪獣の花歌、はい。あれでしたね。ほんと紅白でドーンってきて、怪獣の花歌がもう一回ドーンっていったっていう感じだったんだけど。
はい。
あれだったね。面白かったね。1月ぐらいのタイミングでさ、いわゆるこう業界内のところでバウンディドーンと来たねっていう話しててさ。
はいはい。
はい、業界内のところでのバウンディの評価はすげえ高かったけど、お茶の間に届いたのって本当このタイミングだもんね。
そうですね、確かに。
はい、バウンディが見つかって、でも今年のバウンディの快進撃が続くっていう感じになったもんね。
うん、もうだってカラオケずっと1位と2位みたいな今年。
はいはいはい。
怪獣の花歌みんな歌ってるみたいな。
そうですね。楽しいもんで、ね、カラオケで、これ。
盛り上がりそうですもんね。
うん。
みんなで歌えそうなパートもあるし。
あとは、スピッツですかね。素晴らしいと思ったのは。
ああ、そうですね。注意。
なんか、とにかく、スピッツがずっとちゃんといるっていうところ、もう素晴らしいなと思いつつ。はい。はい、続いて、イヤーエンドのホットアルバムスでございますよ。こっちはこっちで、なんかすごいっすね。もうキンプリだっていう感じで、キンプリ、スノーマン、ストレイキッズというところで、さっきもちらっと話したぐらい、やっぱりフィジカルに振った感じでのアーティストがずらりと並ぶっていう展開ですね。
セブンティーンが3作入っているという。
セブンティーンとストレイキッズ、もう快進撃がもうここでも明らかっていう感じだもんね。うん、
ストレイキッズも2作入ってますもんね。
で、当然ながら、社会的にも、大きく揺るがしたジャニーズ、旧ジャニーズの方々の、はい、作品っていうのもずらりと並ぶという展開。これが、じゃあ、来年どうなるかは、本当に、これらのアーティストが実際どういうアクションをしていくのかは注目だと思うんですよ。と、デジタルに対して、距離を置くスタンスを取るのか、それとも、この、今、こう、コアファンとしてフィジカルを買ってくれているファンの人たちと共に、デジタルのマーケットでのプレゼンスを上げていく展開に、舵を切るのか。っていうところは、はい、ぜひ、見ていただきたいところでございますよ。そのままアーティストランキングのところとかで、まあ、ちらっと喋るとするならば、ニュージーンズとルーセラフィムっていう K-POP のガールズグループがプレゼンス上がったと思うんだけど、
はい、
そのルーセラフィムって割とフィジカル強い系だったんだよ。で、去年。で、今年、デジタルをグンって伸ばしたんだよね。それの、成功パターンとして、ルーセラフィムがいて、で、ニュージーンズはデジタルグンで、デジタルずっと突き進むみたいな感じなので、このデジタルの、デジタルとフィジカルが、まあ、拮抗するというか、徐々にデジタルが、フィジカルを、マーケットを上回りつつあるっていう今の状況において、どうやってアーティストのプレゼンスを上げていくかっていうのが、この二つのアーティストに現れてるなと思ってて、で、そこを、現状のこのアーティストランキングに出てきているボーイズグループの人たちが、実際来年度にどういう展開を取っていくのかは、注目ポイントでございますよ。
そうですね。
なんかそろそろ、ボーイズグループの乱立状態からの、そろそろ勝負の分かれ目が出てくるんじゃないかな。いわゆる坂道系と48グループの人たちが出てきて、いろんなアイドルがバーって出てきたところから、なんだかんだ言ってこう、勝負の分かれ目がいろいろあって、今こんな感じになってるわけじゃんか。ガールズグループ、アイドルのところでも。で、それと同じことがボーイズグループのところでも起きてるような気がしてて。はい。ので、来年、再来年のところでの勝負の分かれ目でみんなどんな感じになっていくのかは注目ポイントだと思っております。その中からおそらく、今度はガールズグループがじゃあどう展開するかが、まず来年見えてくる っていうところもあると思うんだよね。アイドルじゃなくて、とかなんとか思いつつ、やっている次第でございますよ。はい。はい、そんな感じの年間チャートでございました。あと一つ、お知らせがございます。
はい。
リットルミュージックさんから本を出しますよ、私。
おめでとうございます。
ありがとうございます。タイトルは、ヒットチャート解体新書でございます。サブタイトルが、データを読み解き、アクションを加速するということで。いや。
ついに出しちゃいますね。
そうですね。ずっとやってたんですけどね。もう、で、本腰入れたのが、これ、11月のタイミングから本腰入れて、で、それで、最新のデータを入れようね、みたいな感じのことを、立東さんが言うもので、年間まで、だから、11月の最終週までデータをまとめることができず、その後データを作って、それの解説を入れるっていう展開だからね。書いてて思ったんだけどさ、
は
いわゆるヒットチャートは昔こういう感じでした。とか、ザ・ベスト10とかの話とか、いろいろ本出てたりするんですけど、
い。
現役のチャートディレクターの人がさ、今のヒットチャートの解説するのって本当に珍しくないですか？
確かにいないですね、そんな人。
はい、多分アメリカでもないんじゃないかなって思うので、はい。書いていいのかな、こういうのって思いながら書いてたんですけどね。まあ別にアメリカにも止められなかったしな。
あ、一応お知らせはしてるんですね。
してるよ。書いてるよ。忙しいんだよ。っていうのを言いながらやってるよ。
なるほど。
はい。アーティストのもうグラフやらなんやかやが大更新でございますよ。アド、BE:FIRST、IVE、JO1、キンプリ、ルーセラ、ミセス、ニュージーンズ、トーンズ、スノーマン、YOASOBI、スピッツ、桜坂、日向坂、米津さん、みたいな感じですね。
もう執筆はある程度は終わってるんですか？
はい、終わってるんですけど、
はい。
特別対談2本ありまして、
はい。
それが何もできてません。の
ああ、
で、
まだそこが。
はい、そこを仕上げるところになって、で、そこが出来上がって、あと、リットミュージックさん曰く、
はい。
初映ができたら、ちゃんとリリースを出したいと。初映、つまり、表一ができたら、ちゃんとリリースを出すと。で、その時に、ビルボードジャパンからもちゃんとニュースリリースを出してほしいっていうことで、今は、アマゾンの 予約受付だけは、なぜか年内にあげたいって、すごい立東さんが言うんですよ。
静かに予約だけスタートしているとい
そう、不思議だよね。こういうものって正直思いながら、
う。
だから、なんか、このタイミングで初映ができるっていうことはないっぽいんだよ。すごい普通に喋ってるから、そういうことなんだなと思いながら、俺はただただ、そうですか、ただ聞くだけなんだけど、リットミュージックの、まずそこの会社のサイトと、それからアマゾンのところで、とりあえずこれ出ますっていうのが出て、で、ニュースリリース一緒に出したいって言ったら、正月明けで、初映できてから。対談も告知できるようになってから。っていうふうに言って、
まあ、対談が結構大きなニュースというか、ビッグトピックになると思うので。
お二方とお話したんですけどね、
はい。
お二方ともに、いや、使えないんじゃないですかね っていう話をして。
使える話が
はい。ので、はい。それこそ、6月の、ゲスさんのところでも、
ああ、川谷さん。
はい。川谷先
はい。
生との、対談の時も思ったんだけどね。
はい。
本当にね、使えない話がすごい多いので、どうしようかな、とは正直思ってますけどね。
そうでしたね。あの時も編集が一生懸命頑張って どうにか使える記事を作った。まあでも面白い記事になったと思いますけど。
今回もそれを、はい、正月、はい、これ
はい。
をいろいろやっているっていう感じでございます。いや、でも多分面白いと思うよ。スリルとサスペンス。
あ、出た。小説なんですか？
はい。二重三重に、張り巡らされた伏線。
コナン。
はい。もうね、私が書いた、やつを、リットミュージックの方が読むわけですよ。当たり前ですけど。
まあまあまあまあ。
ここでこう来るんですね、みたいな。 そうで、あ、そういう感じかと思って。
そう、サスペンス小説書いてたんですか？はい、
そうですね。うん、そんなつもりはなかったんですけど、はい、はい、迫り来る息、はい、スリル、サスペンスに溢れた。
はい、最後はどんでん返しが。
はい、待っているっていう感じでございますよ。ぜひ、こちら、ご予約受付中。まあ、もっと詳細。
2月20日に。
はい、もっと詳細見たいよ。の方は、ニュースリリース、正月明けに出るらしいですから、はい、はい、そこまで、はい、お待ちいただければと思っている次第でございます。はい、今週もホットキャスト聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、しばらく不定期になります。年末年始生きながらえて、またこちらのポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。